この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、私合同会社ガーベン代表の川崎壮と申します。よろしくお願いいたします。
今週は水戸市城南2丁目からお越しいただきましたが、合同会社ガーベンの川崎壮さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず名前から私びっくりしてしまいました。川崎壮さんの壮は爽やかっていう字を使うんですね。
はい、そうです。爽やか一文字で壮と申します。
忘れられない字ですよね、爽やかって。
ありがとうございます。本当習字小学生の時とかはなんで親この名前にしたんだっていうぐらい小筆で書くのが大変で字がよく潰れちゃってたんですけど、うんうん、大人になって社会に出てこう名刺交換をさせていただくと、あ、名前の通りだねとか、名前すごく爽やかだねっていう形でお名前からお話しかけていただけることが多くて、まあ、私的には親に大感謝してる名前ですね。
川崎さんは忘れても壮さんは忘れないと思います。
ありがとうございます。ぜひ壮で覚えていただけたらと思います。
それで、合同会社なんですけれども、この合同会社って昔の有限会社と同じ感じ？
昔の有限会社が今は合同会社っていう名前に変わってると思うんですけど、僕は合同会社っていう会社を一人で立ち上げてるので誰かと一緒にってわけではない
です。あ、そうなんですね、はい、そしてガーベンという会社名ですが、これはどんな意味があるんでしょうか？
はい、ガーベンはドイツ語から僕が取らせていただいたんですけども、ドイツ語で与えるという意味があります。まあ、会社として、従業員もみんなそうなんですけども、まずギブしていこうよっていう、お客様に対してできる最大限を与えていこうよっていうところから、あの、私が社名であり会社の理念としてもガーベンを掲げさせていただいています。
まあ、与えるというドイツ語に起因しているということになるんですが、そうするとガーベンという会社が行っている業務内容はどうなるでしょうか？
はい、弊社がしている活動は、大きく分けると3つになるんですけども、1つは広告系の業務なので、ウェブサイト制作を軸にあらゆるお客様の外部広報のような立ち位置で印刷物の作成でしたりとか、MEO の管理、ブランディングのお手伝いっていうのをさせていただいております。で、2つ目がイベントの企画運営などをさせていただいておりまして、地域でイベントをしたいとなった際に企画から当日のディレクターまで全てまるっと弊社で入らせていただいているっていう場合もあります。あと3つ目がですね、今転職したいって言われる若者の学生から上がって第2新卒にあたる方でしたりとか、どうしても今の社会状況から、お給料とかお休みが不安だっていう子たちのキャリアについての相談を伺ったりもさせていただいております。
では、その中で一番力を入れているっていうのはどこの部分になりますか？
そうですね、今だと広報的な部分のウェブ制作を軸にっていうところが大きいお仕事になってるかなと思います。
で、このウェブ制作とかなんとかって言われちゃうと今時なんですけれど、もうね、私たちはついていけない。
いや
難しくて、で、今の若い人たちはみんなが誰でもができるような仕事になるんでしょうか？
誰でもができるっていうとそれはちょっと難しいかなっていうところではあるんですけども、そうですね、きちんと勉強だったりとか会社で研修を受けていけば、誰でもというか頑張り次第では、他の仕事もそうだと思うんですけども、頑張って技術を取得していけば、徐々に業界としては分かっていくのかなと思います。
やっぱりそのデザイン力とかセンスとか先取りができるような知識みたいなものがないと難しい業務ですよね。
そうですね、なので常に街歩く時でしたりとか、どこかこう生活していく中で出てる紙媒体でしたりとか、そういったもののデザイン、チラシ、看板ってのは人の数十倍目にしてるのではないかなと思います。
でもなんかそのペーパーレスの時代になってきていて、ポスターとか印刷物を極力なくしましょう、でウェブで対応しましょう、だからホームページをしっかり作りましょうっていうような方向性になってきてるじゃないですか。そうするとホームページってもう私なんかはみんな作ってるよねっていう感覚でいるんですが、今だからこそホームページを新たに戦略として考えていこうっていう会社さんは結構あるんですか？
そうですね、結構多くいらっしゃるかなと思います。やっぱホームページって無形商材、まあ、見れたとしても手に取って触れるものではないので、どうしても放っておきがち、一回作ったらそのままで、そういえばずっと見てないや自社のホームページって方が結構いらっしゃるんですけども、ホームページの役割ってのはやっぱ新規のお客様に向けての信頼獲得でしたりとか、新しい1の問い合わせをどうやったらそのホームページから見出せるのかっていうのを、まあ、考えていくことが大事なので、そういったところに着眼している方は、まあ、リニューアルでしたりとかリブライディングっていうところでご相談をいただくことがありますね。
そのホームページがもう古いっていうのもたくさんあるんですけれど、でも最近はもうホームページ見たってねっていう人たちも出てきていたりして、何を選んだらいいのかすごく難しい時代に入ってきてるなっていう感じはするんです。でもやっぱりホームページって第一歩目を考えたら大事なんですよね。
そうですね、やっぱネット内の会社の名刺ってなった時に、 SNS のインスタグラムのアカウント持ってます、 TikTok 持ってますっていうよりかは、うん、必ず皆さんホームページありますかっていうのを第一声で聞かれることが多いのは変わらない事実なので、うん、やっぱホームページがネット内の心臓にありながら、 SNS の牽引でしたりチラシとかあのポスターとかをどう戦略的に作っていくかが大事かなと思います、うん、
そうすると例えばですけれども、どんなホームページだと皆さんの心に刺さるんでしょうか。
大前提ですけど、従業員さんの顔が出てたりとか、まあ、どんな雰囲気、会社の雰囲気とホームページのデザイン性の統一性というのはとっても大事かなと思います。字面だけずらーって並んでるページを読もうと思うかっていうとなかなか難しいので、うん、まあ、どんな人がどんな思いでこの会社をやっていて、どんな面白いサービスを持ってるのかっていうのがきちんとした動線で伝わっていくホームページがいいのではないかなと思いますね。
あ、なるほどね。ずらずらと説明をこう書き連ねていった方が理解しやすいのかなって思う経営者さんもいるじゃないですか。でもそうじゃなくてインパクトなんですね。
そうですね、やっぱ信用獲得、まずそもそも新規の会社に疑ってはないにしても警戒心がない方もいらっしゃらないと思うんですよ、うん、何かこう新しく問い合わせするってなった時に、この会社大丈夫なのかな、本当にあるのかなとか、うん、ってなった時にどんな人がやってるんだろうっていうのは皆さん多分気になるところだと思うので、うんうん、きちんとしたインパクトっていう目で人の写真を出していくっていうのはとても大事かなと思います。
人の写真を出していくっていうのはプライバシー保護の観点からすると難しいんじゃないかって勝手に思ってましたけど、そういうことではないんですね。
そうですね、やっぱ出てる方が親近感があったりですとか、うん、やっぱ表情から伝わるものって文字以外のもので伝わってきたりするので、うん、そういったところから見ても、まあ、絶対出てくださいねっていう必須、もちろんプライバシーもあるのでではないですけど、出れるのであれば出した方がいいんじゃないですかっていうお話はさせていただいてます。
でそれが楽しそうな雰囲気だったり一生懸命っていう姿勢だったりっていうのが見えてくると余計見る人に刺さってくるんですよね。
そうですね、特にその会社のホームページもそうなんですけど、まあ、何より求人サイトっていうのは絶対的にどんな人が働いてるんだろうっていうのを転職者は気にしてますので、現在働いてる先輩のインタビューは絶対顔が載ってた方がいいですし、うん、どんな世代でどんな雰囲気の人たちが働いてるのかっていうのは必須で載せてった方がいいのではないかなと思います。
で3本の柱がありますっておっしゃってたけれども、最後に言ってたその転職サイトみたいなこともやってますっていうところにそれはかかってくるんですね。
そうですね、転職の求人特設サイトの方も作ることもできますし、うん、プラスでその転職を希望されてる方、求職者さんからの生の相談っていうのも僕の方に結構上がってくるので、あ、求職者さんってこういうことが気になってるんだとか、うんうん、転職する上での不安ってこういうことなんだっていうのを僕が生の声を聞いてるので、そこがそのまま求人の特設サイトに生きてったらいいなと思ってます。
経営者の側からするとそこのところを深掘りしたくなるぐらい知りたい。
本当ですか、
うん、だってどういうところで働きたいと思っているのか、どういう気持ちが大事なのか、働く側に立って何が必要なのかっていうことは知りたいの。
そうですよね、なので僕も最初そこってすごく点と点がつながるなと思っていて、求職者さんというか周りに、まあ、誰か転職したい方いたらぜひっていうところでお声かけた時に、ありがたいことに結構ご紹介で転職したいですって今ご相談を聞きながら、 ニーズっていうのをお伺いさせていただいてるって感じですね、
うん、転職まずしたいっていう人はどういうところから転職したいと思うんでしょうか。
一番多いのは人間関係が多いかなと僕の中で聞いてる統計上だと思いますね、うん、もちろん給与を上げていきたい、業界一緒でキャリアアップのために転職していきたいという方も一定数いらっしゃいます。ただ今の会社の人間関係がとか、うん、聞いてた話とちょっと違って残業がとかで、なかなかそれを上に言うと通らないとかっていうお声が多いですかね。
働きにくさっていうものを解消しなければなかなか難しいっていうことですよね。
そうですね。ただもう一個出てきたのが、求職者さんは働きにくさを感じていながらも、うん、転職への恐怖心だったりとか、転職イコール良くないものって思ってる方もまだまだいらっしゃるなっていうところで、やっぱ僕の考えで言うと転職ってすごく自分の人生においてまあキーとなる1フェーズではあるかなと思うんですけども、全然悪いものではないと思っていて、その働いていく中で自分が思う環境っていうのを探していくのは大事かなと思うんですけど、やっぱり怖いと思ってる方が多いので、そこをちょっと支えていきたいなとは思ってます。
そうなんですね。ただ会社やってる立場の人間からすると、せっかく社員として迎え入れたのに辞めていくっていうのは寂しい、それから何か働きづらいところがあったのかなって自分自身をすごく責めてしまう。やっぱり社員で迎えるっていうのは我が子を迎えるのと同じ気持ちなので、そこら辺が足りなかったのかなと思ったりするんじゃないかなと思うんですよね。
そう多分思っていただく社長は、辞める前に従業員たちからのニーズが来た時に、まあ、柔軟に応えてあげようっていう姿勢になると思うんですよね。我が子のように社員として受け入れてる場合、うんうん、ただどうしてもやっぱ大きい企業になればなるほど意見が通りにくかったりですとか、やっぱどこの会社も人手不足なので、うん、解決してあげたくてもうちじゃしてあげられないっていうところの歪みがあるのかなとは思いますね。
全般に人手不足っていうところのきしみみたいなものが働きづらさに移行してきているのかもしれませんけれども、結構そういうニーズってあるんですか。
そうですね、ありがたいことに毎日まではいかないにしても転職を考えてますとか、今の仕事のこういうところが嫌なんですとか、私何の仕事したらいいか分かりませんみたいな、うん、ご相談幅広い角度からいろんなご相談を今いただいてるっていう感じですかね。
川崎さんはまだお若いですよね。
そうですかね、まあ、一応かろうじて20代ではあるかなってこと。
でもその20代の若者が経営者になって、でそういう転職したいんです、あるいは自分の会社のブランディングのことで悩んでいますっていう人たちに答えようって思うようになったのは何でだろうと思ったんです。
多分なんですけど、まあ、僕人が好きっていうのがあって、うん、もう目の前でこう面と面で合わせてお話をお伺いさせていただくと、その人がどんな感情で僕に今伝えてきてくれてるのかなっていうのを多分人より結構考えていて、うん、その時に、まあ、会社の理念ガーベンじゃないですけど、何か僕が持ってる魅力ながらでもお伝えできて、与えるといえばおこがましいですけど、何かお力添えできたらっていう思いが持って仕事には、うん、向き合わせていただいておりますので、そこが伝わってる方たちがそうやってお声掛けしてくださってるのかなと思います。
もともとこういうその人助けみたいな仕事をやろうと思ってたんですか。
そうですね、まあ、やろうと思ってたっていうよりか人を助けるのが好きっていうところで、なので学生時代のサービスマンのアルバイトとかも接客してるのすごく大好きでしたし、こう誰かが喜ぶ顔を見るのって僕すごく好きなんだなと思います、
うんうん、なんかね、まだ20代の若者が人を助けるために一生懸命なっているっていう姿は美しい。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
いう感じがします。でそうなってくると、やっぱり川崎さんに会ってみたいとか、川崎さんと話してみたいっていう人も出てくるんじゃないかと思うんですが、どうすれば川崎さんに会えますか。
そうですね、僕基本そのお会いしましょうとか言われたものを断ることがほぼない、まあ、もう仕事上どうして難しい場合以外は基本引き受けさせていただいているので、うん、私合同会社ガーベンのホームページからお問い合わせ欄からお問い合わせメールか何かでいただければ、僕の方から日程のご連絡させていただくってことは可能ですね、
うん、なるほど。それからイベントやってたりするっておっしゃってたじゃないですか、はい、 まあ、ゴールデンウィークですからイベントなんかもやってる？
はい、ちょうどぴったりなんですけど、うん、5月の5日にですね、
あ、すぐだ、
水戸の市民会館に行って、はい、ビフェスという美容の最大イベントの開催があるんですけども、うんうん、今年はそのビフェスさんの開催日に合わせて同日同会場でブライダルのイベントを初めて今回企画させていただいておりまして
ウェブの会社がブライダル、
はい、あのイベントの企画運営事業として、うんうん、僕がもともとその人助けするのが好きっていうところで結婚式っていうあの何にも変えられないあの空間がとっても大好きっていうところで、うん、学生時代ずっと結婚式場でバイトしてたぐらい結婚式が好きなんですけども、水戸の市民会館でウィッシュウェディングコレクションっていう茨城県内のホテルウェディングからゲストハウスウェディングでしたり指輪フォトウェディングなどの会社さんが一堂に会して1日でいろんな店舗さん回れたりですとか、まあ、結婚式あげようかすら迷われてる方にとっても何か一つの選択肢になるイベントではあるかなと思います、
うん、そうすると5月4日に会場に行けば会えるんだ。
5日ですね、5日に行けば、
あ、5日の日に行けば、
はい、4日は多分事前準備でひたすら走り回っちゃってるので、うん、どこにいるか分かんないです。5日はそのウィッシュウェディングコレクションの会場に僕1日いるので会えますね、うん、
そうなんですね。そうすると5月5日火曜日、
はい、
だと思いますけども、この日に水戸市民会館に行って合同会社ガーベンの川崎総さんで探せば会えるということですね。
はい、います。
じゃあイベント見学がてらお出かけになってみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひお二人ご夫婦で来ていただいたりとかパートナーでお二人で来ていただいてもいいですし、まあ、都合が悪い場合はお一人様でももちろん大丈夫ですし、まあ、聞いていただくと大抽選会があったり、
うん、
無料でポートフォリオの綺麗な撮影会やったりしてるので、なかなかプロのカメラマンに撮影依頼って腰が重いと思うんですけど、こういう機会に気軽にお写真撮っていただけたら嬉しいなと思います。
ついでにイベントの PR にもなってしまいましたけれどもでも面白い会社、それから若者ならではの会社の感じがします。どうぞこれからも爽やかに頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は、水戸市城南2丁目にありますが合同会社ガーベンの代表川崎総さんにお話を伺いました。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。